Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年11月20日放送。ゲストはシェフのファビオさん。イタリア・ローマでの修行時代のお話や、ヨーロッパを食べ歩いた美味しい思い出伺いました。お楽しみください。
YouTube で大人気のファビオさんですけれど、料理っていうのはちっちゃい頃からですか？
そうですね、10歳ぐらいの頃なんですけど、本当は小学生の低学年ぐらいですね、料理を、週末にちょっとなんですけど、ちょっとずつ作り始めたっていうのが始まりで。
すごっ。僕もそうですよ。
あ、そうなんですね。
僕も10歳からですね、料理好きで、バイオリン弾きになっちゃってますけど、いまだに料理人になりたいぐらい料理好きで。
そうなんですね。
なんか週末になると、なんか学校から帰ってきて、その頃土曜日は半丼で学校あったんだよね。で、午前中だけ会って帰ってきて、土曜日は、日曜日はとか、僕が作るみたいになったんだよ、家のご飯を。
ちょっとそこだけ同じですね。
本当？
そうなんですよ。もう本当に卵焼きとか、もうソーセージ焼いたりとか、そういうもうしょうもないことあったんですけど、小学生ぐらいだったので、僕、なんていうんですかね、他のことに得意なことがそこまでなくって、自信のない子供だったんですけど、作り始めた時から家族が喜んでくれたっていうことが原点で、そこからやっぱ料理っていうのは始まった気がしますね。
今いくつですか？
はい、まあ、29ですね。
若いな、まだ。でも料理の道にじゃあ進もうってこう決めたのはいつ頃ですか？
そうですね、決心したのは高校1年生の冬ですね。ちょうどその時に自分の人生のターニングポイントだと思っていて、僕はずっとサッカーをやっていたんですけど、高校1年の時に怪我でできなくなって、その時に父がちょうど仕事でローマに駐在をしていたので、初めて訪れたっていうのが、僕が料理人になろうと思ったきっかけなんです
ね。なるほど。お父さんのお仕事何なの？
薬剤師で。
薬剤師でローマに？
そうなんです。某製薬会社の会社なんですけど、そもそもイタリアにその湿布を貼るとかっていう文化がなくって、それは広めにローマ拠点でやりだしたっていう感じなんですよね。
はい。
エアサロンパスだったりとか、そういうのをやる習慣は少しはできていたみたいなんですけど、湿布もやだやだって言ったら外しちゃうような人たちだったんで、
なるほど。
さあ、イタリア の代表のナショナルチームに打ったりとか、そういう仕事をしていて、で僕もそのサッカーが大好きだったので。
なるほど。もうイタリアサッカーって言ったらね。
そうなんですよ。ローマ のオリンピコに行って、当時今もレジェンドですけど、フランチェスコ・トッティの試合を見に行ったり
して、トッティの試合見たったら、それはもうなひっくり返るわな。
そうなんですよね。そういう感動がありながらも、現地で食べたやっぱイタリア料理っていうものに、もう本当に高校生で何も料理を知らなかった自分にとって衝撃でしかなくって、クラシックな料理だったりとか、本当に市場で野菜を買ってきて、もうオリーブオイルと塩だけで美味しいっていうものに感銘を受けて、あとは現地の人に高校生ながら振る舞ったっていう体験があったんですけど、その時に
何作ったの？その時、
ティラミスと、あとはボンゴレロフトかなんか作ったと思うんですか、トリッパの煮込みなんか作ったから。
なるほど。
でその時に現地の人が喜んでくれたっていうことがあって、やっぱ自信がなかった自分にとって、一筋の光じゃないですけど、が見えた瞬間、
大きいね。
そしてで、そうですね、海外の経験もほとんどなかったので、この国でいつか20歳超える前ぐらいに来て、料理の修行したいなと思ったのがきっかけですね。
でもそのローマで体験したっていうのがまたでかいね。
そうなんですね。これがまた北イタリアとか、他の地域だったらまた違う感性になっていたんじゃないかなって自分でも思っていて。
そうですね。
やっぱりローマ料理っていうのはやっぱ古代からこう続いていて、歴史的なやっぱ料理も多いし、世界遺産がやっぱ街に馴染んでいてっていうところから料理がやっぱ作られているので、そこの料理をちょっと学べ、肌で感じて、それが感動になって、やっぱこうやって自分を動かす原動力になったのかなって思うと、やっぱりその初めて行った父に感謝ですね。
ローマでもトラステベレーに行ったと。
そうなんですよ、トラステベレーでいたんですね。
まあ下町っていうかダウンタウンというか、はい、それ観光地ではないよね。
はい、はい、観光地ではないですね。あの教会だったりとか、うん、まあ、ちょっとした広場ありますけど、はい、やっぱりもう
地元の人の
町なので、
だからね、
そこに行けたっていうのは本当に自分の財産というか、うん、まあ、素晴らしい経験になったなっていうのは、
いや、その通り、
はい、いうことですね。
その通りですよね。ローマも見なきゃなんないところもたくさんあるし、あそこの階段には座った方がいいし、はい、買い物もした方がいいとかあるけど、本当のローマはやっぱりその他にあるじゃないですか。それで例えばよ、カチオエペペとか食ったらもうさ、上がりだもんな
そうですね、あのカチオエペペでもそうですけど、うん、カルボナーラです
カルボナーラ、
ね、じゃないですか、あの味の濃さですよね、うん、ぶっちゃけあのカチオエペペとかは、うん、あの現地のトラトリアで食べたらもう食べれないってぐらい塩辛いですよね。
チーズがさ、ペコリーノでしょ。
そうなんです、ペコリーノ。
ペコリーノはやっぱ我々、ね、いつもさ食べてるね、パルメジャーノレジャーノって慣れてると、
はいは
いはい、おいおいと
おいおいって
どんだけ辛いんやと思うよね。でもあの暑いさ、ローマの夏でさ、汗かいた後、まあ、歩いたり、それこそ仕事した後っていうのはさ、あれがいいんだよきっと。
そうですね、あれとやっぱりあのワインですよね。
そう、白いワインでビシッとな、
はい、
ビシッと決めれば、
ビシッと決めながら
行こう、もう今すぐ行こう
行きたいです
どんな生活してました、その修行時代何年間ぐらい行ったんですか。
そうですね、あの厳密に言うとまあ19から25の計6年間なんですけど、最初にその僕が行ったのっていうのは、イタリアじゃなくてドイツに行ったんですよね。おいおいと
おいおいおいと、え、ドイツは何を学ぶって、ファインレストラン、いわゆる、
そう、ファインダイニングのレストランで、まあ、いろんなお店で研修をしたりとか、その間にいろんな国を回りながら、それからイタリアに行ったっていう経緯があるんですけど。
なぜドイツ選んだんですか。
ドイツを選んだのは、うん、あのそもそも僕が学生時代からなんですけど、まあ、世界史とか歴史の方に興味があって、うん、そこから、まあ、イタリアも好きっていうのがあったので、うん、まあ、フランスだったりスペインだったりとかいろんな国の選択肢はあるんですけど、やっぱヨーロッパの中心、その時、そうですね、そのちょっと前の時にヨーロッパの中心、経済の中心っていうのはどこなのかなって考えた時に、やっぱりドイツだなと思ったんですよね。そしてそうですね、僕はあのクラシックがもう好きっていうのがあったりとか、
それは音楽の、
音楽の、そうですね、好きっていうのがあったりとか、絵描いたりとか、そういう系もまあ、あの興味があったりっていうのがあって、他の国も見てみたいっていうその好奇心がもうすごくあったんですよね、
うん、
でそこでイタリアもやっぱ北イタリアに行くと、うん、まあ、アルトアディージェの方に行くとドイツ語を喋る地域があったりとか、ね、まあ、イタリア料理もそのドイツ料理ちょっと混じってるところもあるので、
ありますよ、ね、
他のものもイタリアに本格的に入る前に見てみたいなっていう気持ちがあって、うん、あ、ドイツから入って。
なるほど、いい選択ね。でもそこでロンドンじゃないってところもねロンドンだと海渡ってパリまで行くのはいいんだけど、その後結構遠いからね。
そうですよね、
ドイツはやっぱハブになるもんね。
そうなんです、そこからやっぱ飛行機で1時間ぐらいでやっぱ、う
ん、どこにでも飛べるもんね。
どこにでも飛んで、で、まあ、星付きレストランと呼ばれるところだったりとか、レベルの高いお店で、まあ、20歳ながらもあのスーツを着て、うん、食べ歩いて、うん、刺激を受けてっていう、そういう体験がまあ1年2年いかないぐらいあって、あ、
でもとっても計画的だったわけだね。
そうですね。
ドイツはちなみにどの町に住んだんですか。
あ、ケルンっていう、
ケルンですか。
ケルンの、
またいいね、
大聖堂があって
登りましたよ登ったよ、思いのほか階段が長かったよ。
長いんですよね
まだかまだかと途中から修行みたいになっちゃって大丈夫かみたいになるけど、やっぱ美しいよなケルンはな。
美しいですね。
うん、そしてケルンに住みながらヨーロッパいろいろ旅していろいろ食べ歩いた、そして本丸のイタリアに行くわけですか。
そうですね。
おお、でそれはローマなんですか。
そうですね、あのやっぱり最初はローマっていうことはまあ決めていて、まあ、ケルンにいる間にまあイタリアも何度も行って、はい、自分はどこからどうやって攻めていこうかっていうことをまあ本当にあの考えていて、
うん、
それでやっぱり最初はクラシックな料理を、うん、トラトリア料理を学びたいってことで、うん、クラシックなものから学び始めて、
うん、
でそこから1年ぐらいした時にまた僕にとって その人生のターニングポイントが一つありまして、
うん、
ローマにビストロ64っていう日本人シェフの有名なお店があるんですけど、そこのあのシェフとの出会いがあって、まあそこのシェフに世界レベルの仕事をみっちりとしごかれて、 でそこからまあ自分の料理 の, その幅っていうのも広がったっていう、その2度目の人生のターニングポイントだったのかなって思える体験ができたことですかね。
あ、それでローマでの修行を終えた後は日本に帰ってきたってこと？
そこからそうですね、ずっと働いていて、うん、でそれから日本に帰ってきたのが25歳ですね、はい。
さてその修行自体のイタリーのお話をいろいろと伺いたいんですけど、はい、どんな毎日でしたか？
そうですね、ちょっと僕は考え方がいいのか悪いのか分かんないんですけど、修行、まあ、していたんですけど、自分としては修行していたっていう感覚ではなくて、そのイタリアの文化そのものを吸収したいっていう気持ちがあったので、うん、やっぱりイタリア人と地元のイタリア人と関わることもとても大切だと思っていたので、うん、やはりその友人の家族と過ごしたりとか、うん、やっぱりイタリア の, その生活をそのまま自分の体に取り入れるってことが大切だと思っていたので、うん、まずは朝はじゃあエスプレッソから始まり、うん、じゃあ出勤前にみんなとバールに行って、うん、何気なくまあコーヒーを飲んで、うん、そこから出勤をして、まずはまたエスプレッソを飲んでみたいな、そこからまあ忙しく深夜まで働いて、で終わったらまあ20代前半ですけどディスコに行ったりとか、なんかそういう遊びもまあやりながらも忙しく働いていたなっていう感じでしたね。
彼らのやっぱりね、生活のパターンっていうかリズムが、はい、今ファビオが言ったみたいな、そのエスプレッソってさ、もうすぐやる句読点じゃないですか、
はい、
ことあるごとにしか一日何杯飲むんだお前だったって思うけどさ、はい、朝ねとりあえずバッて行って、
はい、
でピシッと頼んだけど砂糖入れて、みんななんか20回ぐらい混ぜるんだよ、なんか20回混ぜるんだよ、20回混ぜるとちょうど温度が一発で飲めるようになるんだよね。
そうなんですね。
でキュッと一口引っ掛けて行ってくるわってやつでしょ、
はい、
いや痺れるよな、かっこよくて。
いやそうですね、なんかちょっとスーツ着ながら飲んでる人たちじゃないです、そのなんか振る舞いというか、うん、もういるだけかっこいい、うん、かっこいいなっていうのがあって、
いいよね、
はい、憧れてましたね、はい、
歩き方から何から、
はい、
そっか、でもそういうのを 見たからこそっていう話だよね。
そうですね、
市場とかも行きました、マルシェも。
そうですね、市場とかももう毎日日課だったので、
うん、
まあ、市場に行って市場の香りを嗅いで、うん、やっぱ肉屋さんだったりとかハム屋さんとかもう全部集まってるじゃないですか。
そうね、
そういうのを見て、まあ、仕入れしてっていうのもやっていたので、うん、もう全部イタリアを感じていたっていう感じですね。
いいなおすすめのお店なんか教えてください、ローマでもどこでもいいですけど。
そうですね、うん、ローマだとやっぱクラシックのお店だと、うん、まあ、コテコテのローマ料理が食べれるお店といったら、うん、テスタチョ地区にあるケッキーノかソラレッラっていうお店ですね、うん、もうかなり有名なお店ではあるんですけど、うん、やっぱりクラシックな料理が食べれて、
うん、
あとは料理だけじゃなくてやっぱり店内 の, そのお店の佇まいとかも風情があって歴史を感じられるようなお店だなと思ってますね、う
ん、そこになんかそのもちろん料理も美味しいけど、なんかサービス含めてテーブルクロス一つ取ってもさ、
そうですね、
ビシッとアイロンかかったりなんでバシッと真っ白でとかさ、
はい、
素敵だよね。
素敵ですね、
うん、
やっぱ照明だったりとか
もそうね、
はい、
壁にかかってる絵一つ取ってもそうだしね、
はい、
もう喋るのも嫌になってきちゃうなもう生きて行くしかないだろうって話なんですけど、まあ今はね、とにかくこんな時期だけど、そのローマで過ごしてる間はもうイタリアのご飯ばっかり食べてました？
そうですね、基本的にはまあもうペペロンチーノを毎日まかないで食べて、
うん、
みたいな生活だったんですけど、うん、たまにやっぱ僕も日本人なので日本食を作れと、
おお、まかないでね、
まかないで
イタリア人たちに、
そうですね、
うん、
そういう機会がたくさんあったので、
はい、
もうやっぱりアジアマーケットとかで買い物をして日本料理、うん、寿司を作ったりとかあとはやはり冬になって寒くなってくるともう鍋ですね、うん、内臓の部分を作った日本式の鍋をやったりとか、うん、もういろんな料理を振る舞いましたね、
うん、喜んでました？
いや本当に喜んでくれてましたね、
うん、いっぱい食べ歩いてきたと思うんですけど、
はい、
あそこは絶対もう一回行くっていう人生の中でもっぺん決めてるとかあります？
そうですね、本当にフランスだったりとかアイスランドとかデンマークとか、まあ、ベルギーとかいろんな国で食べ歩きをしたんですけど、
うん、
やはり レベルが高いなと思って、まあ、しびれたのはフランスのパリですね。パリのあの空気っていうのは何ですかね、厨房もやはりあの食べた後にこう見させていただいたりとかそういうのもやってたんですけど、うん、あの殺伐とした空気にあのお店の中のまあ雰囲気だったりとか、うん、あとは料理のクオリティの高さっていうところからして、うん、そのまあ、三つ星のお店も無数にたくさんあると思うんですけど、うん、その中で僕が印象に残っているのはクラシックなお店のタイユバンっていうお店です ね、
素晴らしいね。
あそこに食べに行った時の感動は忘れられなくて、うん、もうトータルですごい良かったと思っていて、やはりあのサービスの方でもそのメートル・デトル、あのメートルさんがいらっしゃって格式がある、もう何ですかね、まあ、スーツで行ったんですけどかなりこう緊張しながら食べてたんですけど、もうシェフの威厳とサービスの方の威厳ともう全てが素晴らしいなと思いましたね、うんうん、もう料理のクオリティもさることながら、うん、もちろん美味しかったしワインも美味しかったんですけど、その全てのトータルしたところ で、 で、ね、はい、圧倒されましたね。
これからはでもイタリアンっていうのは軸にはなるだろうけれども、はい、いろいろ食べ歩きした時にですよ、やっぱりこれ参考にしよう、これいただき、いろんなことあると思うんですけど、
はい、
一番大切にこう受け継ぎたいなと思うのってどういうことですか。まあ味と言っちゃありだろうけど、僕はね、なんかそういうのって多分シェフの心意気みたいなことにしかなんないと思うんですよね。
はいはいはいそうですね、
ね、
はい、やっぱりあのベースはこのクラシックのベースはしっかりしながらも、あとは僕はやっぱヨーロッパで学んできたものっていうのは料理は自由だよっていう発想なんですよね。やっぱりそのファインダイニングレストランに行けばそのクリエーションの部分がやっぱり第一になってくるので、料理の味はもちろん美味しいんですけど、それ以上にまあ綺麗なお皿だったりとか、その一つのお皿に対する物語っていうのがすごかったりするので、そこの部分を本当に学びましたね。
で日本で帰ってきて、まあ、今僕も YouTube 見てますけど、その
ありがとうございます、
店やろうとかそういう話なんですか。
そうです、当初はまあそのようなことも考えていたんですけど、うん、まあ、いろんなことを考えていくうちに、本当 の、 その自分にとっての幸せっていうのは何だろうっていうのはやっぱり海外にいたからこそ思うことがあって、うん、そんな中で忙しくレストランでこう働いてはいたんですけど、どんどん自分の身の回りがやはりおろそかになっていったっていう、ちょっと何年かそういう思いをしたことがあって、じゃあ身の回りの人もそのいい循環を作っていくには、やっぱ家族の時間じゃないですけど、そういうものを大切にしていきたいなっていう思いが強くなっていって、まあいろんなこの情勢がありながらも、今こうやってまあ YouTube で配信しながら、そこを軸にまあいろんな事業をこう広げていこうっていう感じで、もちろんその料理人なので、料理人でありこうシェフとしてやっているので、料理を毎日作るというのは大前提なんですけど、そのまあ場所はレストラン一つの箱ということじゃなくても、いろんな働き方があるよっていうのは、やっぱり まだ29なんですけど、これからまあ未来の料理人の卵の学生の方とかいらっしゃると思うんですけど、新しい働き方っていうのをまあ何か僕なりに発信していけたらなって思ってます。
さてファビオさんにとっては2冊目の5本ということになりますか。
そうですね、2冊目なんですけど、まあ、1冊目は
パスタだったよね。
はい、あのパスタに特化した、そうそう、まあ、僕のバイブル的な感じ。
持ってる持ってる。
ありがとうございます
でもこれは今回この収録でいただいたんで、もう完璧に2冊とも家にあるということになりましたよ。嬉しいです。
ありがとうございます。
いやタイトルは何という、今回は
タイトルは自分史上最高に美味しくできるファビオ式定番おうちご飯っていうことになってるんですけど、うん、家庭料理に特化した内容ですね、
うん、生姜焼きも出てたもんね。
そうですね、より幅広い層の方に今回は見ていただきたいっていうことで、うん、まあ、あのおうちご飯っていうことで、まあ、おうちご飯にもまあ2種類ぐらいあると思っていて、うん、まあ、普段使いで食べる料理と、あとは週末にちょっと時間があるときに作るような週末ご飯、じゃあ、 あの僕がまあ料理作る時のその配信内容も全部ポリシーとしてやってるのが、はい、まあ、そのできるだけ自然なもの、自然なものを使って、まあ、化学調味料なんか使わないで、これもあのイタリア料理のイタリアのスローフードの精神にのっとった考え方なんですけど、やはりあの自然な食を使って、まあ、食材のうまみを最大限に引き出したような、まあ、ゆっくりした料理っていうものですね。 で、まあ、そこで僕が、まあ、本当に約10年ぐらいですけど、その培ってきた、まあ、技術っていうのを、うん、まあ、披露しながら、はい、簡単なんですけどしっかりとした美味しい料理っていうのがこの家庭料理ですね、
うん、いいね。いや、どれ見てもね、レシピ、いや、やってみようと思いました。とても美味しそうです。もうシーザーサラダ一つ取ったって。お米のハーブのサラダ、これうまいんだよな。
美味しいです、
うまいよな。もうたまんねえよな。ほら、ナスのさ、これ、まあ、揚げ浸しって書いてあるけど、洋風ってなってるだけだけど、洋風だけど、はい、ドライトマトのだし汁使うけれども、そこにみょうが入れますと、はい、でオリーブオイル、しそでしょ。ああ、うまいね。こりゃうまいわ。だ、ご飯にも合うものもたくさんあるし、
はい、基本的にあの一品で完結するような料理なので、味はしっかりしてるっていう感じでありますね。
今ふっとあのレシピ見てたら、魚醤使うって、ニョクマルとかナンプラってこと？
そうですね、そこもやっぱあのイタリア料理って、あのコラトゥラディアリーチって言って、はい、あのイワシの魚醤が あります、ね、あると思うんですけど、はい、それの日本でもやっぱ魚醤って、はい、まあ、ショツルがあったりとか
石尾があったりとかね、
いろいろあると思うんですけど、うん、僕があの使うのは、うん、大分県のアユの魚醤っていう、アユから取った魚醤なんですけど、まあいろいろ食べてきた中で一番だなっていうものですね。
え、それは、ね、普通にもう液体になってるの？
そうですね、液体になってるんですけど、まあ、魚醤って結構塩辛かったりとか、ああ、ね、あの東南アジアの方行ったりとか、ああ、行ったらあのナンプラーとか、
ナンプラーかニョクマムだもんな、
はい、臭みがあるイメージですけど、ね、うん、全く臭みがないんですよね。
あそう、
もう繊細な魚醤なんですけど、うん、もうそれを入れるだけで料理が魔法のように美味しくなるっていう調味料で、もう僕もイタリアから帰ってきて出会った調味料なんですけど、これと出会った時はもう閉めたなと。
大分。
大分ですね。日田市ですね。
あ、日田。
はい。
日田で。
日田で作られてるんですけど。
はい、焼きそばすごいね。
そうですね。焼きそばと、あとお水。
お水もうまいね。
美味しいし、うん、本当に美味しいですね。
へえ。あそこの鮎でかいのいっぱいいるんですよ。あそこは。
それ聞きますね。
ああ。はい、へえ、ありがとう。これはちょっと一個とてもいいね。楽しかったです。ぜひあのまた料理作りに来てください。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さて最後に、これはいつもゲストの方に伺ってるんですが、ファビオさんにとっての旅って一体何ですか？
僕にとっての旅は、感動から広がる新たな料理のインスピレーションですね。
いろんなところに転がってるもんね、
はい、
レストランに行ったからっつって料理のアイデアじゃないもんね。街そのものだし、
そうですね、
空気だしね、
はい、そこから感じるもエモーションですね、うん、そこからもう料理は生まれるっていう感じだと思いますね、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ANA World Air Current